はい、今日はですね、レビ記ですね、レビ記の10章、1節から3節を見てですね、そして今日のメッセージの題は、異なった日。異なった日です。ですね。では、早速お読みしたいと思いますが、さて、アロンの子、ナダブとアビフは、おのおの自分の火皿を取り、その中に火を入れ、その上に香を盛り、主が彼らに命じなかった異なった火を主の前に捧げた。すると主の前から火が出て、彼らを焼き尽くし、彼らは主の前で死んだ。それでモーセはアロンに言った。主が仰せになったことはこういうことだ。私に近づく者によって、私は自分の姓を表し、すべての民の前で私は自分の栄光を表す。それゆえアロンは黙っていた。私たちは前回、生贄を捧げるところまで見てきました。祭司たちがその生贄をどのようにして食べるのか、その分け前についての教えを私たちは読みました。そして8章から、この第二礼拝でも8章から11章まで学んでみたいと思ってるんですけれども、8章からは早速その生贄を捧げる祭司を任命する任職式の話が書かれています。そして9章で実際に第1回目のアロン、またその子らによるその生贄が行われていくわけなんです。そしてその生贄を行った後に驚くべき現象が起こりました。9章の23節24節をお読みします。ついでモーセとアロンは会見の天幕に入り、そこから出てくると民を祝福した。すると主の栄光が民全体に現れ、主の前から火が出てきて、祭壇の上の全焼の生贄と死亡塔を焼き尽くしたので、民は皆これを見て叫びひれ伏した。ということで、この祭司たちが火による捧げ物をしていくわけなんですけど、その火自体が神様ご自身から出てきて、その生贄を焼き尽くしたということなんですね。全焼の生贄においてですね、神様はこう言われたのを覚えてらっしゃるでしょうか。これは主の前におけるなだめの香りの日なんだ。なだめの香りなんだ。つまり、これ英語で言うと、sweet aroma。アローマって聞いたことありますか？アロマですね。sweet はわかりますよね。甘い、かぐわしいってことですね。かぐわしい、その、香りなんだと。いうことを神様が言われて、それを神様はご自分が本当に心よく、その生贄を受け取った。で、今、それが、実際に、火によってそれを受け取ってくださったので、イスラエルの民は叫んだ。もう喜んだんですね。本当に主がここにいてくださる。そしてひれ伏した。畏敬の念を抱いたわけです。ここに主がいてくださる、なんと恐れ多いことか、という、本当にひれ伏す礼拝を今ここで行っているところ、アロンの長男と次男、ナダブと アビフが、主が命じていない異なる日、主から来たのではない異なる日を自分たちで作り、それによって、栄光を表した神様のその日が、裁きの日となって彼らに臨んだわけなんです。彼らを焼き尽くしてしまったんです。なんとも残念な話で、突然の話だと思うんですよね。で、私たちはこういう聖書箇所を読むときにいかがでしょうか。 なんで神様ってハッピーエンドにしないのかなってこう思う時ってないですか？私が監督だったら、私が演出家だったら、このような話の作りをしたら観客が逃げていくではないか。物語をもっと楽しいものですねにしとけば人はもっと来るかもしれないのに、なんでこういう全体的に湧き上がる興奮を興ざめするような出来事を書き記すのだろうかですね。けれども人間の現実では、現実の生活ではしばしばないでしょうか。何か新しいことが起ころうとするときに、これは何か本当に素晴らしいことが起こると思っているときに、その皆が興奮し、皆がこれは本当に何か素晴らしいものだと思っているところで、その関わっている人たちの中でいざこざがあり、それぞれのエゴやですね、妬みや競争や対立によってそのプロジェクトがポシャンとなくなってしまうということはあるわけなんですよね。これは今の一つのグループでも起こり得るし、またたった二人でも起こるかもしれない。ちょっとこれは嫌な言い方ですけれども、結婚をした夫婦が成田離婚という言葉があるようにですね、せっかく始まろうとしているときに早速もうダメになってしまうという残念なんだけれども、突如として本当に神様の御霊、聖なる霊の働きがこの異なる日によって台無しになろうとするのを、神様は裁きによってご自分の栄光を表さざるを得なくなったということなんですね。でもなんでここまでして皆さん思いませんでしたか？こんな厳しい処置をするのかなって。で、ここを新共同訳を読みますと、それは主の命じられたものではない規定に反した炭火であったって書いてあります。規定に反した炭火にしか過ぎないのに、なぜ神様は火によって焼き尽くすなんというむごいことを行われたのかと、まあ読んだら疑問に思われるかもしれません。ここから私たちは祭司の務めというとても大事な、極めて重い責任を負っているという祭司の姿を見ることができるわけなんです。神は天と地を作られた、この神は数ある国民の中でイスラエルという小さな共同体を選ばれて、彼らを通してご自分を世界に示そうとされているわけなんです。主はイスラエルと契約を結べられるときに、あなた方は私にとって祭司の王国、聖なる国民となると言われました。聖なる国民、つまり他の国民とは異なる神に属する、神の所有となった国民なんだよ。つまり彼らを通して世界が神を知ることができるように神がされたわけなんですね。ですからイスラエル人が行うことは、世界の人たちに神がどのような方か、その印象を決定づけるものであってですね。例えばこれ卑近な例で、このまあこの何ですか、クリスチャンとかそういうこと関係なくしてですね、ほとんど日本人がいないその国あるいは地域に皆さんが行ったとします。そこで生活したとします。で、皆さんが行っているもう一挙一動がですね、皆 これは日本国民が行っていることなんだなというふうにイメージを持つわけなんです。いろんな人がいるというふうにはなかなか見ることはできない。その類型がその日本にはいるんだというふうに見るわけなんですよね。で、同じようにイスラエルを見るときに、あ、彼らの神がどういう方なのかというのは世界がじっと見つめていたわけです。そしてそのイスラエルの中においてイスラエル人に対して神様が選ばれたのが祭司なんですね。神ご自身が聖なる方であることを表すために選ばれたのが祭司なんです。先ほど読んだ箇所でですね、私にとって祭司の王国って言ったんです。ですから単に民主主義みたいにですね、皆が生きているのではなくて、神が祭司を仲介としてご自分が聖なる方であることを表すために、表すそのような制度を神様は与えられたわけなんですね。だから、もし祭司が、まあ祭司、そうですね。例えば私がですよ、ものすごい怒り散らしてですね、みんなの前でわーってやったら、いかがでしょうか。ですね。悩みますね。一体何なんだろうと思いますよね。キリストの栄光は見えなくなるわけです。自分が話していること、自分が行っていることの一つ一つが、神を見るための、そのきっかけになっていくわけなんです。重い、非常に重い責任を負っているわけです。ですから、今、彼らが単なるその異なる日、異なった日、規定に反した罪人という軽々しく見るものではなく、神の栄光が損なわれてしまう。それを止めるためにはどうすればいいかというと、裁くしかなかったわけなんですね。火による裁きによってご自分が、そのことによってご自分が聖なる方であることを表さざるを得ないわけなんです。そして、キリスト者が、この地上で、祭司と呼ばれていることを私たちは知る必要があります。第一ペテロの2章の9節で、しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた神です。で、私たちの、もう本当に、注目の的は、救援旅行においての注目の的はですね、木村さんですよね。で、木村さんが、この私たちのことをじっくり観察してるんですね。その一緒に救援旅行に行った時に、何気なく私たちが行っていることを全部観察していて、そして、私たちのことをイエスのグループと呼ぶわけなんです。あえてイエスという名前を彼が言っている理由は、彼が知っている宗教、彼が知っている神々と明らかに違う神がおられる。それをあえて分けるためにイエスと言ってるんですね。ですから、私たちが何かしていることの背後に初めてですね、神を認めることができ、私たちが言っていることを聞き入ることができるんだということを彼は話していました。なぜかと言ったら、今まではですね、今まであった宗教というのは強要だけをすると、今まであった宗教というのはただ言ってこれ信じなさいとだけ言って、それで何のその裏付けがない、こういうことを言っています。で、これがですね、この祭司なんですよ。私たちを通してイエス様がどのような方かを知る。ですから、私たちが 違うことを行ったら信憑性がなくなっていくわけなんです。またはイエス様が、あ、そのような方なのかな、でもな、あ、ダメだな、わからないということで栄光が見えなくなってくるということが一番の大きな問題なんですね。で、実はですね、教会においても、まあ、これいつも起こるわけじゃないんですが、清さを保つために人が死ななければいけない時ってあるんですね。いや、ちょっと待ってくださいよ、そんなこと言わないでください。でもあったんですね。それはですね、使徒の働きに書かれてますけど、アナニアとサッピラの事件ですね。で、彼らはですね、本当に互いへの愛が本当に深まって、その絆が非常に強かったので、お互いのものを分かち合っていく。自分の財産をですね、売ってお金にして、そしてそれを教会の金庫に入れ、そして共同で生活していくということを行っていったんですけれども、アナニアとサッピラだけは、自分が一部はですね、持っていて、けれども、他の人たち、教会の人たちにはですね、これが全部ですというふうに偽りを偽ったわけですよね。そしたら、ペテロがあなたは人を欺いたのではなく、聖霊を欺いたのだ。彼らはその場で息絶えてしまいました。私たちはそういう具体的に人が死んでしまうというところまではないのかもしれませんけれども、それはですね、神様がこれでいいんだよっていうことを言ってるのではありません。イエス様が天の御国の奥義の例えにおいてですね、毒麦と良い麦の例えを行われて、その麦畑のところに敵がやってきて毒麦の種をまいた。毒麦が出てきたときに、そこの労働者たちが、これを刈り取ってしまいましょうかと主人に聞いたところ、主人は、もし刈り取ってしまったら、この摘み取ってしまったら、毒麦と一緒に良い麦も取ってしまうかもしれない。つまり、本当のクリスチャンをも、今神様がそういうことを行われていったら、裁きを行っていったらですね、本当のクリスチャンも、摘み取っていってしまうかもしれない。明らかになるまで待とうということを言われたんですね。つまり私たちは今火で死ななくても裁きの日にですね、まず神の家から神の裁きが始まると聖書に書いてありますけれども、そのような私たちは、この責任を持っているわけなんです。ちょっと待ってください、私救いを失って地獄に行くかもしれないんですか。そういうことではありません。けれども地上で行っていることに応じて報いがある。で、私たちがもし不純な動機で行っている、正しい動機で行っているいないものは火として焼かれていくよと聖書は教えています。第一コリントの3章の12節から15節で、もし誰かがこの土台の上に金銀宝石木草藁などで建てるなら、各人の働きは明瞭になります。その日がそれを明らかにするのです。というのはその日は火と共に現れ、この日がその力で各人の働きの真価を試すからです。もし誰かの建てた建物が残れば、その人は報いを受けます。もし誰かの建てた建物が焼ければ、その人は損害を受けますが、自分自身は火の中をくぐるようにして助かります。火があるんですよ。けれども火の中をくぐるようにして助かるよと。でもその報い、今までやったことっていうのはなくなっていくよということが書いてあります。そしてナダブとアビフが主が彼らに命じられなかった異なった日を捧げた。で、この異なった日について注目したいと思うんですね。これ一体何なんでしょう。異なった日、英語で言ったら strange fire ですね。見慣れぬ日と言ってもいいでしょうかね。非常に違和感のある日って言ってもいいでしょうか。ヘブル語を見るとそれていった途中で離れたという意味があります。彼らが具体的に行ったことはですね、なんで神の命じられたことから具体的にはですね、レビ記の16章の12節にですね、祭壇から そこにある火を使って、その炭火によってそれを火皿に入れて、そして香壇にまで持っていかなければ、そしてそれは食材火なので、この垂れ幕の中に持っていくということで、外庭にある祭壇の火から火を取って、その炭によって聖所の中に入っていかなければならないのに、彼らは自分自身で火を作ったようですね。でも主が受け入れられている聖なる火のみが、祭壇の火のみが清い火なんです。オリンピックの聖火リレーってありますけれども、まさに神の聖火は祭壇から、聖堂の祭壇からのものにし、ものでなければいけないわけだったんです。で、それではないものは非常に違和感のある異質な、この離れてしまった逸脱した火だったということになります。火というのが神様の清さと栄光をこれまで表してきました。シナイ山においても、神が現れた時には山がですね、主の火の中にあったとあります。また宿営の時は、夜はですね、雲の柱が火の柱となりました。そしてこの祭壇から出てくる火と立ち上る煙がですね、主がそこにおられるということ、で、この神様がおられるということを自分たちでもやっていこうというふうにしたのが彼らの過ちだったわけなんです。そして主が彼らに命じなかったと言っています。とても大事ですね。いいですか。これまで出エジプト記から読んでいくときにですね、このストーリーが始まったのはモーセがパロのところにアロンと共に行くときからなんですよ。それまでは主が命じられた通りに行ったという言葉は出てこなかったんですけれども、パロのところに行った後で、あの災いが起こる前から、これが主が命じられた通りに行ったっていうのが出てくるんですね。何度も何度も主が命じられたことを行ったから神の栄光が現れたんだ。私たちがそれっぽいことを自分たちでことさらに誇示してですね、行うのではなくて、神様が言われたことを黙々と行っていくことによって初めて栄光が現れるんですよ。でもそうではない、異なった火を捧げた。動機は皆さん何だと思いますか？いろいろ考えられると思います。一番可能性があるのは自慢ですね。自慢。この任命式が終わった、任命式でも彼らはその任命をですね、これ受けてですね、そして初めての生贄を捧げるときに、父アロンと共にですね、その、この全部ですね、このほくって、そしてそれを祭壇の上に乗っけてですね、で、それを全部彼らが行っていたわけなんです。その時に火が降ってきたわけなんですね。そしてこれを自分自身もやってみたいと思ったわけなんですよ。つまり人によく見られたい、そういう動機が働いて異なった火を捧げたかもしれません。うぬぼれかもしれません。私はアロンの子であるから何でも行う力と自由を持っている、または妬みだったかもしれません。モーセばかりがアロンについてずっと中心的に動いてるから、もういいよモーセは、私たちがやるよということかもしれません。あるいは待つことができなかった焦燥感、今栄光が現れたんだからまた栄光を表そうですね、ということかもしれません。どのような動機であれ、自分でそれを行ったわけだ。一説に、おのおの自分の火皿を取り、その中に火を入れ、その上に香を持ったということで、肉の思い、 自分自身が行った。で、私たちはですね、火があったらいいじゃないかと思うんですよ。同じ火じゃない。けれども御霊によって導かれたのではない肉の努力による行いはまさに似て非なるものであって偽物なわけなんですね。パウロはガラテアの教会の人たちにこう言いました。あなた方はどこまで道理がわからないんですか。御霊で始まったあなた方が今肉によって完成されるというのですか。いかがですか。御霊が働かれるときにですね、あるときには涙を流し、そして本当に大きな喜び叫ぶ声が聞こえ、感情的になることもある。それはもう全然素晴らしいことですよ。では私たちが次にもそれを行おうと思って感情的にですね、あえて作為的に行っていったらどうなることでしょうか。で、それができなかったら今は御霊が聖霊が働いていない。それができたら聖霊が働いていると言ったらどうでしょうか。または知的に触発されることもあります。御霊がですね働かれたらですね、今まで気づいていなかった真理が見えてくるようになった。で、これもですね、よし、それではまた私はそのようにこの何ですか、どんどんどんどんですね、この知的なレベルが上がっていってですね、聖書のこのレベルが上がっていくですね。あるいは心理的に充足することもあるでしょう。互いに愛し合う中です、自分の悩み弱さを聞いてもらってですね。けれどもこれが御霊の働きだと思って、今度それを第一にしてですね、とにかくキリストの似姿に変えられるという実がないところには、それは偽物だとはっきりということができるんです。どのように見分けることができるのか。例えばダニエルの3章で金の像をバビロンの王が拝ませるところがあります。で、多くの人たちが拝むときにですね、ものすごい綺麗な音楽の音色が聞こえたわけですよ。オーケストラのようにですね。そして皆がこれ拝んでいく。でもダニエルの友人3人はそれを拒みました。そしたらどうなったか。王は怒りたけったって書いてます。その美しい音色は彼を、ね、霊的にすることはなかったわけなんですね。素晴らしい音楽があって、素晴らしいメッセージがあって、教会が素晴らしい雰囲気があって、でも一人なんかちょこっとちょっかい出されたらですね、怒り狂う。御霊じゃないんですよ。異なった日なんです。チャック・スミス牧師がまだカルバリーチャペルを始める前ですね、教団にいたときに、ある会議で、教会間で競争をさせようという提案がされたそうです。それは、礼拝の出席者数が少なくなっている。人々をもっと連れてこなければならない。では、一番連れてくることができた教会に賞を与えようということなんです。で、未信者の人たちにキリストを紹介する使命をきちんと教会員が果たせていないから、競争という肉的な動機でもいいから人々を集めればよいですね。単に神様の命令に従いなさいって言ったらそれはできない、肉的だから。じゃあその肉的な動機も使っていいじゃないかというふうに言って、唯一それを拒んだのは、じゃあ立ち上がりましょう、みんな参加する人、それは立ち上がらなかったのは着本人だったんですね。で、それで後で呼ばれてですね、なんで権威に従えないのかと。けれども、たとえそれで人が来たとしても、それは異なった日なんですよ。競争心という異なった日なんです。神から来たものではない。自分自身で神の働きのように見せているにしか過ぎない。主が私たちのために戻って、来られるときに、私たちが表面的に行ったことについては 報いは与えられません。何についてか、ここです。心の中の計り事と書いてますが、第一コリントの4章の5節にこう書いてあります。ですからあなた方は主が来られるまで何についても先走った裁きをしてはいけません。主は闇の中に隠れたことも明るみに出し、心の中の計り事も明らかにされます。その時神が各人に対する賞賛が届くのです。またイエス様が言われました。人に見られるようにですね、善行を行ったらそれは天には報いがない。覚えてますか？人に見せるために人前で善行をしないように気をつけなさい。そうでないと天におられるあなた方の父から報いが受けられません。なぜだから施しをするときは人に褒められたくて街道や通りで施しをする偽善者たちのように自分の前でラッパを吹いてはいけません。誠にあなた方に告げます、彼らはすでに自分の報いを受け取っているのです。いかがですか？どういう意味かわかりますか？これですね、例えば私がですね、説教終わった後にですね、先生の先生は素晴らしかったです、本当に励まされましたで褒め言葉を聞いて、僕はなかなか僕できるじゃんって言ったら、ありがとうございましたっていう言葉が報いなんだって言ってるんですよ。もう空気ですよ、それ。ちょっと気持ちよくなったら報いが終わるんですよ、というのがここで言ってること。天の報いなんてもうそんなものじゃない、永遠に残るものです。永遠に残るもの。なんてちっぽけな報いでしょうか。これは全部異なった日なんです。御霊から来たものは、主からの日は愛が動機なんですね。パウロが言いました。なぜならキリストの愛が私たちを駆り立てているからです。キリストが私たちにしてくださったことに応答する行為のみが永遠の報いにふさわしいわけなんですね。私たちが教会として集まってくるのは何でですか？心を尽くして神様を愛したい、礼拝したいという思いです。私たちが教会で奉仕と交わりをするのは、キリストが愛されたように他者、兄弟を愛したいと願うからですね。私たちが伝道するのは、その相手の魂が救われてほしいというキリストの愛から出てくるものなわけなんですね。ですから私たちに必要なのは、このキリストの愛に燃えることです。イエス様が言われました。もしあなた方が私を愛するなら、あなた方は私の戒めを守るはずです。このキリストの愛を受けている人はですね、神の命令に応答できるんですよ。イエス様が命じられたことに応じて動いていきたいと願うわけなんです。それを強制されるんじゃないんですよ。自分からやりたいと思うわけ。で、この純真な動機のみが神様の命令を守ることを可能にして、結果として神様に栄光を返していけるわけですね。あとは神様の言葉を聞くことです。イエス様が復活された後にですね、エルサレムから離れてエマオという村のところに行こうとしている二人の弟子に対してイエス様が現れました。そしてイエス様はですね、キリストについての予言を聖書全体から解き明かしたとあります。全体から解き明かしたんです。そして、イエス様がいなくなった後にですね、彼らは言ったんです。みちみちお話になっている間も、聖書を説明してくださった間も、私たちの心はうちに燃えていたではないか。この日こそが主から与えられたものなんですね。あともう一つですね、この9節をご覧ください。9節ですね。会見の天幕に入っていくときには、あなた方は死なないように、あなた方もあなた方のもう共にいる、あなたの子らも、ぶどう酒や強い酒を飲んではならない。これはあなた方がいよいよ守るべき永遠の掟である。わかりますか？もしかしたら彼らはお酒飲んでたかもしれないですよ。で、少し酔ってたかもしれない。判断力は鈍ったわけなんです。で、お酒についてですね、クリスチャンの間でも意見が分かれるんですよ。泥酔することについては明らかに肉の行いだって書いてます。で、ブドウ酒を飲むことはですね、まさにユダヤ人が行ってたことで、で、生産式そのものがですね、水越の食事の祭りの中ですから、ブドウ酒を飲むわけですよね。でも、ワインと呼んでいる私たちのと、当時のブドウ酒というのはかなり違います。ブドウ酒ってかなり幅があります。今のワインはおそらく強い酒、アルコール度ですね。 強いんですよ。不純物が入っていたら、あとは水で薄められていたら、あとはグレープジュースと今言っているものもちょっと熟成してたらですね、すごくこのちょっとワインっぽくなりますよね。でそういうものもブドウ酒になっていたんですが、ここで強い酒というのは今のワインと、あるいはそれよりちょっと多いアルコール度が入ったものなわけなんですね。でこのお酒についてのことで、エペソの5章の18節には、また酒によってはいけません、そこには放蕩があるからです、御霊に満たされなさいとあります。並べられてるんですよ、酒に酔うことと御霊に満たされることが。酒を飲みたいと願う理由と御霊に満たされることが似通っているんですね。ストレス解消、何か自分より他のものに支配されたいという願い、ご聖霊はが働かれたら私たちのこの重荷とか罪から自由になりますよね。本当に喜び、愛、平安で満たしてくれる。でも酒と聖霊の違いは明晰な分析力なんですよ。分別力。酒は鈍らせます、聖霊様ははっきりさせる。今まで鈍っていた分別を与えてくださいます。イザヤ書にはですね、こう書いてるんですね。11章2節イエス様の予言についてですが、その上に主の霊がとどまる。それは知恵と悟りの霊、計りごとと能力の霊、主を知る知識と主を恐れる霊であるということで、その続き、レビ記の10章の9節の続き10節にはこう書いてあります。あなた方が聖なるものと俗なるもの、また汚れたものと清いものと区別するためということなんですよ。だから私たちまだその分別がなかなかできないときはですね、まだクリスチャンの赤ちゃんとしているときはですね、なかなかできない、肉によってそれをやってしまう、パフォーマンスだけでですね、それをやってしまうとしてしまうわけなんです。けれども成熟するに従って聖霊に導かれていることを学ぶことによってですね、それによって何が善で何が悪か、何が神の栄光であってそうではないのか、それが見分けられるようになるわけなんです。そしてですね、彼らが火によって燃やされてしまった理由の、また別の理由が、レビ記の16章の1節2節によりますとですね、開かなくてもいいですけども、彼らが垂れ幕の内側に入った可能性があるんです。死聖所の中に入ろうとした可能性があります。自分自身に火を作っただけではなく、死聖所の中に入る。でこの死聖所というのは、年に一度食材日だけ大祭司が入って民のための食材をするだけ、する儀式ですけれども、なんでそこに入ろうとしたのか、それは神の栄光を自分のものにしたいと思ったからです。主から与えられている分を超えて、神の栄光、神にのみ栄光が記されるべきところを自分が栄光に輝きたいと思った。だから3節ですね、16章の3節に、私は自分の聖を表し、すべての民の前で私の自分の栄光を表すということなんですね。神様の御霊が与えられると、私たちはある意味危険なんです。それは他の肉の思いが出てくる、傲慢という罪を犯し役と作られるんです。悪魔がまず最初、彼は天使の中で被造物の中で最も美しかった、ゆえに神に似ているがゆえに意図高き神になる、いやそれ以上になろうと。ですから火が降りてきて祭壇の生贄を焼き尽くすというような素晴らしい神様の御霊の働きにこの近くいたがゆえに、これを自分の功績にしようとする 誘惑が強く働いたんですね。ですから、いつも私たちは、神に栄光を期すということをしないと、その栄光は裁きになるんだということであります。で、私たち日常生活で、神に栄光を期す、神を崇めるということをしないことがしばしばあるんですね。それはどういうふうにか。神がしておられることを、神がしてくださったと言って感謝しない、賛美しないということです。イエス様が、ガリラヤからサマリアの方に入ろうとされていたときに、10人の雷病人が、イエス様どうか私たちを憐れんでくださいとこう言ったわけです。イエス様がですね、行きなさい、祭司に見せなさいと言いました。そして祭司に歩いていたときに、自分がもう癒されたことが分かって、戻ってきたのは一人、サマリア人だった。で、このサマリア人はですね、大声で神を褒めたたえながら引き返してきて、イエスの足元にひれ伏して感謝した。って言うんですね。9人は治っても、治った。よかったぜ。として、神に栄光を着さなかった。私たちが神様からこんなにも良いことをしていただいているのにもかかわらず、いつまでも神はこのような方だっていう小さな認識しか持っていないということがもう神に栄光を期してないわけなんですよ。そのようにつぶやくことがですね、神に栄光を期していないということなんですよ。神様がしてくださったことに対して私たちは神のイメージを変えるべきです。あ、このような風にしてくださる神なんだ。じゃ、真実な神様じゃないか。正しい方じゃないか。憐れんでくださる方じゃないですか。このようにして神様のイメージが変わっていく。神様にこのような形で栄光を与えていく必要があるわけなんです。で、先ほど話した木村さんのことをもう一度例に取らせていただくとですね、このように私が説明しました。献身的に救援活動をしたり、犠牲的な宣教活動をしている人を見て、素晴らしいと思うのは、自然です。よく言うんですよ。素晴らしいです、素晴らしいです。でも、その背後に働いておられる神が、このように惜しみなく与える方であり、愛であるということを認めるときにこそ、真の理解に至るんですよ。それだけイエス・キリストが素晴らしいんですよ。ということを説明しました。これをしていないので、悲劇なんですよ。神の栄光が見えなくなるんですよ。神がしておられるにもかかわらず、なんか違う理由で、全部が、その神の栄光はいかないがゆえにですね、神の栄光が、清さが見えてこないわけなんです。いかがでしょうか。皆さんがどれだけ神様に良くしてもらっているでしょうか。その生活において私たちがイエス様のイメージを変えているでしょうか。イエス様に感謝を捧げているでしょうか。あなたはこのような真実な方です。あなたはこのように素晴らしい方です。あなたはここまでしてくださった方です。それとも、ああなんか良いことが起こったな、ああまた祈んなきゃいけない、ああまたこれしなきゃいけない、でまた教会行かなきゃいけないたちは祭司なんです。神の聖なる姿を表さなければいけない祭司です。それに必要なのは神に栄光を与え続け、そして神様の愛に触発されて命令を行っていくということです。お祈りしましょう。天のお父様、ありがとうございました。今このようにして本当に、あなたが私たちに警告を与えてくださったことをありがとうございます。私たちは、本当にうぬぼれたりおごったり、でも あなたはどれほど私たちを通して素晴らしいことを行ってくださったことでしょうか。天のお父様、主よ、今までなんと多くのあなたの恵みを侮っていたことか、お許しください。主よ、あなたに仕えていくその作業を始めてまた行きたいと思います。あなたが私たちに与えておられるものに対して全てをあなたにお返ししていく、その作業にまた取り掛かっていきたいと思います。そしてあなたをあがめ感謝し、その私たちを通して他の人がイエス様を知ることができるように、その祭司の務めを行っていきたいと思います。イエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。